フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。ですね、先週、北海道へ、行ってまいりました。行くことができました。23日日曜日が帯広レスト、そして翌24日月曜祝日が札幌コロニーというね行程だったんですけども、でこの番組でもね再三申し上げましたけども、あの地震があって、どうしようか、もうこれは中止かなーなんて震災直後は思ってたんですけども、まあニュースでいろいろね情報を仕入れて現地とも連絡取って、そしたらね北海道全体が一時期停電をしてね、ガス水道なんかも止まったりなんかして、あー大変だなと思ってたら割と復旧が早くてですね、で、まあ札幌の方の、ライブハウスの方ももう営業を始めてますみたいなね感じだったんですよ。で、電車がね今回帯広札幌という移動だったんですけども、石勝線っていうね、電車がこれも割と早くもう復旧して動き出して、これ行くことはできるぞと。で最後までやっぱり迷ったのが、僕たち機材をですね北海道や九州の場合は宅配便で飛ばすんですけれども、これはまあギリギリ復旧したとしてもですね、優先して運ばなければいけない支援物資とかがあるだろうし、そういうところにね機材を何点も送るのはどうかなっていうところが僕は非常に気がかりだったんですけども、もうそれも聞いたら全然大丈夫だと。でね、その前の週、東北へ行ったわけですけども、福島が17日の月曜祝日だったんですけども、そこにですね大和運輸の方が来てくださいまして、で明日発送するんですけどもって僕たちが送る機材の数と形大きさ重さみたいなのを全部見てくださって、でこれだったら大丈夫ですと、で帯広に、最速で21日には届きますというふうに確約してくださったので、あこれはもう大丈夫だということで、福島から帯広の方にですね宅配で、機材を送りまして、で、なんとかツアーをね北海道ツアー実現することができました。もういろんな方のご協力をいただいて、もちろんご来場くださった皆さん方もそうですけども、本当に良かったです。ありがとうございました。で、そして、MC でもね、言いましたけども、北海道のね、胆振東部地震ですか、被害に遭われた方、本当に心より、ね、お見舞い申し上げます。で、今回、MC でね、言ったんですけども、 道外、北海道以外から来てくださった方は、もうぜひはその北海道でね、美味しいものいっぱい食べて、お金使って、お土産とかも買って、それもまた一つのね、一つの支援の形だと思いますんでね。僕ニュースで見てね、すごく感動したのが、熊本のね、市長さんだったか、知事さんだったか、ちょっと覚えてないんですけども、北海道へ皆さん旅行しましょうって、ね、訴えてくださって、これ自分たちがやっぱりそういう被害、熊本大地震があった時にね、観光客がこう激減して、そういう痛手があって、あと多分復旧した後も風評被害みたいなのもあったんだと思いますしね、そういうところを踏まえてそういう発言をしてくださったのがとっても素晴らしいなと、思いましたけども。で、帯広はですね、いわゆる道東というね、日高山地を越えて東の方で、フェイス2Sとしては道東でライブをやるのは初めてでね、昔ファンクラブのツアーで温泉で阿寒湖の方行ったことありますけども、ライブをしに道東へ行くのは今回が初めてで、帯広ね、ライブハウスレストというとこ初めてのとこだったんですけども、とってもね、感じのいいライブハウスで音もすごく良くて、これはまたそうですね、いずれ帯広もツアーに組んでいきたいななんて思いました。で、翌日札幌へ移動して、札幌もね、もうすっかり電気が、節電の方ももうすっかり大丈夫なようになってね、なんかトマト発電所ですか、完全に復旧して、ピーク時の 20% 増の、電力供給ができるようになったということでね、もうすすきのの町のネオンがね、一時期ずっと暗くてすごく寂しかったんですけども、ランドマークにもなってます日華ウイスキーのネオンサインね、交差点のところのあれがパーッとついたっていうニュース見た時はもう本当に、嬉しくて、本当に良かったです。ただね、液状化してしまったところとか、それから震源地近くでね、崖崩れとかいろいろ被害に遭われた方もまだたくさんいらっしゃいますし、ですので支援をね、赤十字社への支援金という形でずっと末永く続けていこうと思ってますので、皆さん方のご協力もよろしくお願いいたします。ね、とってもいい、北海道ツアーでございました。今日の地上波放送29日の土曜日ですけども、この日は我々、名古屋へ行ってますね。29日が名古屋エルフィッツオール、そして30日日曜日が大阪の心斎橋相馬ということで、この2日間は、バンドでの、ライブでございます。もうますますそのね、秋のツアーもどんどんこう進化していく、そんな感じになっておりますんでね。そして、新しいアルバムも着々と進んでおります。まだ発売いつになるかとかちょっと確約はできないんですけども、今本田が一生懸命作業を進めてくれてますんでね、もう絶対これは皆さんのお手元に届いて聞いていただければ、もうちょっと遅れたわけが納得していただける、そんな素晴らしい音になると思いますんで、もうしばらく待っててくださいね。そして、次回そうですね、もし大丈夫だったら本田と2人でこの収録の方をね、お届けできるかと思いますんで、それもちょっとこれも確約できないんですけども、よろしくお願いします。さあ、いつちょっとね、お便りを紹介しようと思います。これちょっと前の、お便りなんですけども、 A さん、倉木さん、番頭さん、こんばんは。埼玉県在住のイカちゃんと申します。江ノ島 2days、 これ8月の頭の方ですね。今回は泊まり参加したので、2日目は夕方まで横浜在住の友達と友達の子供に会いに鎌倉に行きました。ああ、いいですね。久々の鎌倉。小町通りから少し入ったところにある和風キーマカレーが有名なお店へ行きました。カレー屋さんの入り口には大きな木があり、セミがたくさんいました。我が子はセミが苦手で、セミ取りに、出かけないので、こんなにたくさんのセミを見るのも久しぶりでした。お店の予約時間まで少し時間があったので、私と友達は木の前で立ち話、友達の子はセミを捕まえたいと木の周りをうろうろ、友達一家は数日前にセミを捕まえに朝4時から公園に出かけていったそうです。夏休みって感じでいいねという話から、友達が、でもさ、私セミ苦手なんだよ、前にね、夜帰宅途中に、あともう少しで家に着くって時に、かけてたメガネの中にセミが飛び込んできたんだよ。私の目とメガネの間でビビビビビって暴れちゃって、暗かったから一瞬何が起きたか分からなくて、ヒーってメガネとすっ飛ばして、泣きながら家に帰ったよ。後で暗闇の中メガネ探しに行ったけどね。メガネの中にセミってすごい確率じゃん。セミも出るに出られなくてすごい暴れてた。もうほんとびっくりしたよ。こんな会話をしながら待っていました。 目にセミが張り付くなんてすごすぎる。我が家も夜に洗濯物を取り込んだらセミがついていて家の中で暴れたなんてこともありました。夏のあるある、ひっくり返っていたのに急に飛び立つセミにはびっくりしませんか。これありますよね。その辺に落ちてて、ああもう死んでんのかなと思って触ろうとするとウィーッつって急にね飛び立っていったり、ありますね、あるあるですね。その友達は昔から面白くて相変わらず変わんないなとなんだか嬉しくて、とても良い時間を過ごせました。昔彼女の家に行った時、ふと本棚を見たらエース清水長官の教則ビデオがあったのです。しかも2巻。友達にエース長官が好きなことは話していなかったのでびっくりしました。聞くと旦那さんがギターの練習するのに買っていたらしく、旦那さん曰く、俺にとってエースさんはギターの神様だよ。だそうです。旦那さんに江ノ島ライブに行く話をしたら、俺も行きたかったと言ってました。来年はぜひ一緒にと言いたいところですが、お蕎麦屋さんの店主なので週末夜は出かけられないのです。残念。その後のライブの日暮らしは昼間のセミを思い出しながらしみじみ聞いたのでした。ああ、その旦那さんね、ぜひライブ来てほしいけど、お蕎麦屋さんですか。ね、なかなかね、仕込みから大変ですからね、蕎麦打ち。週末のライブは難しいんでしょうね。お蕎麦屋さんでライブやりましょうか。鎌倉の。鎌倉じゃないのかな、わかんないですけども。ね、僕も本田も蕎麦大好きですからね。さあ、そういうわけで、ですね、イカちゃんからリクエストをいただいてます。今日の1曲目聴いてください。フェイス2フェイスで日暮らし。はい、引き続きお便りの方をね紹介していこうと思いますけども、ですね、こんばんは。私、笑いながらメールしてます。9月8日の放送回で、いまだに FM 軽井沢さんの方にメールをされている方がいますと指摘を受けた静岡在住のものです。恥を忍んで再送させていただきますということでね、その時送ってくださった、メールをねもう一回再び再送してくださいました。その時のメールをまずお読みしますね。 A さん、クラゲさん、ただいま。ですね、なぜただいまなのかと言いますと、この番組を聞いたのが久しぶりだからです。すみません、もうとっくに音楽堂本舗は閉店になってるのかと思っていました。僕ももうとっくに閉店になってるかと思って、まだやってるんですよね、実はね。今思えばいろいろと自分の身の回りのことが変化していた時期でして、番組開始当初に、数回聞いたままになっておりました。本当に失礼なことをしてしまいました。本当にごめんなさい。長寿番組と化していることに気づいた先日は心の底から反省しました。でも、またたどり着けてよかった。 とりあえず数年分のおしゃべりをたどって聞くことができるという楽しみができて、今とっても嬉しいです。数年分を遡るのに毎日1放送を聞いても1年以上は必要。幸せです。同時にめちゃくちゃへこんでますけども、あのね、本当にあれですよ、毎日聞くのも大変でしょうから。だいたい内容一緒ですからね。それからリアルタイムの放送が、放送開始当初の雰囲気と全く変わっていなくて、何気ないまったりと、まったりおしゃべりなことがとてもとても嬉しいです。ありがとうございます。全く雰囲気変わってないですからね。という、お便りをね、送ってくださったわけですね。確かにメールを送った後に、そういえば私が送ったアドレスと A さんが最後に言ってたアドレスって違うなとは思いました。数年間番組を聞けてなかったバチが当たったんですね。見つけてくださった FM 軽井沢のスタッフさんに感謝です。それにしても名前を言うのはかわいそうだからと名前を伏せてくださった S さん、林間学校の最終日の学年主任の先生の対応のような感じで、昨日風呂場にパンツを忘れた者がいる、先生が預かっているから心当たりのある生徒は後で取りに来なさい的な感じの優しい対応で、やっぱりエースさんらしいなと嬉しく思いました。いや、ただでさえ申し訳ない内容のメールを送っているのに、さらに醜態さらしたことにめちゃくちゃへこんでますけども、へこんだついでに先日同時に送ったもう一通のメールも後で再送してみようと思います、ということでね、いただきました。このお名前言っちゃっていいのかな、せっかくでもね勇気を振り絞って、ね、送ってくださったんでお名前言っておきましょう。静岡在住のクーさんでございます。おかしいね。でもよかったよかったね、しばらく聞いてらっしゃらなかったということなんで、まあ致し方ない、まあね、ことでございますからね。さあ、それでですね、多分今ねおっしゃってた、もう一通も再送してみようっておっしゃってたメールがこちらだと思うんですけどもね、読んでみましょう。 A さん、クラゲさん、こんにちは。私のここ数年の悩みを聞いてください。そしてできればこの件に助言をください。私の家の寝室には CD プレーヤーが置いてありまして、もちろんフェイス・トゥ・エースの曲を毎朝聴いて起床しているのですが、そのプレイヤーのトレイが壊れて数年前から開かなくなっています。ですので同じ CD プロミストメロディーズが数年間ずっと収まったままになっております。プロミストメロディーズを取り出すことも他の CD を聴くこともできません。プロミストメロディーズの発売が2011年12月でしたから、その頃から我が家の CD プレイヤーには同じ曲しかかかっていないことになります。仕方がないのでそれ以降のフェイス・トゥ・エースの CD はパソコンとスマホと車で聴いています。逆に我が愛車ではプロミストメロディーズはまだ一度も流れていないことになります。そしてお気づきとは思いますが、私の毎朝の目覚ましソングはヒストリアオンリーです。お二人ともどうしたらいいと思いますか。サルベージの新譜の購入と同時にプロミストメロディーズも購入し直し、古い CD プレイヤーとお別れしようかな、ということでね、静岡在住のクーさんなんですけどもね、この CD プレイヤートレイが開かなくなってしまったということなんですが、メーカーはどちらなんでしょうか。あのね、うちのねリビングの僕が座っている席の横に、仕事でいろいろ落とし用を聞くようにミニコンポを置いてあるんですね。で、まあリビングなんでスピーカーで鳴らすことはないんで、夜そのいろいろね落とし料を聞いたりするためだけなんで、スピーカーはつなげてないんですけどもね。で、他にちゃんと聞ける機器はあるんで、まあ、それはもう本当にその仕事用の、ミニコンポなんですけども、それがですね、僕の場合は逆にですね、 CD のトレイがですね、 CD こうオンにして、でオープン、いわゆるイジェクトのねボタンを押すとスーッとトレイが出てくるわけですね。でそこに CD 乗っけるでしょ。でもう一回そのイジェクトのボタンをクローズにこう押すわけですね。するとスーッとトレイが中に入っていく。でさあ聞こうと思うと、またスーッとねトレイが出てきちゃうんですよ。であれっつってもう一回そのイジェクトを押すと、またスーッとトレイが入ってくんだけども、数秒後にまたスーッと出てきちゃうんです。これも繰り返しなんです。でいくらやってもダメで、 でもしょうがないからっつってもう CD を一旦どけて、でクローズにしてもう数秒後にはまたどうせ出てきちゃうから、あのすぐ電源をオフにするんですね。そしたらもう大丈夫だろうと思ってやったんですけども、最近のあの音響機器、オーディオ機器ってあの電源のボタンを押してもすぐには完璧にオフにはなんないじゃないですか。数秒間そのスタンバイ状態になって、でいろんな中の回路を守って、それで最終的に電源がオフになるんですけども、その数秒間の間にねまたトレイが出てきちゃうんですよ。そうするとトレイが出たもんで、そのミニコンポ君はあ、またオンなんだなと思って電源オフにするのをやめちゃうんですよ。これをねもうずーっとね、ボタンじゃなくて手でトレイを押し込んだりとかね、あの数回やって、あのやっと電源がオフになるということをね何度か繰り返して、もうそのコンポ使ってないですけどもね、あの某社のそういうトラブルで有名なメーカーのあの、そういうことでございますよ。なんかねひょっとしたら同じメーカーの、コンポかもしれませんね。そのメーカーのねあのビデオデッキね、昔あの出してました、ね、いわゆるベータのねデッキなんですけども、イジェクトを押すとガーッとそのテープを入れるのが出てきてね、でそこにテープを入れようとするんですけども、あのもたもたしてると勝手に閉まっちゃうっていうね、そういうトラブルもありまして、あの本当にその中の音質をこうねいろいろ作るそういうところと全く関係ない部分が故障することで有名なメーカーのあれなんでね、これはもうあの修理に出すのもなんかね馬鹿らしいと思います。新しいものあの買うのとそんな変わんないぐらい多分あの修理代がかかるんではないかと、わかんないですけどもね、僕専門家じゃないからあんまり無責任なことは言えないですけども、あの買い替えた方がいいんではないかなと、そんな風に思ってます。クーさんありがとうございますね。あの次回からこちらの方のあのね宛先に送ってくださいね、よろしくお願いします。もう一ついっちゃおうかな。さん、倉賀さん、番頭さん、こんばんは。高槻の猫地蔵です。8月の高槻 3days うち2日行くことができました。まず初めてのブロイド、初めて見る黒いチェロ。そうなんですよ、夏場は湿気が多いんでね、あの木のチェロを使わないようにしてるんですって。でカーボンファイバーでできたチェロをね斉藤幸太郎が使ってましたけども、一緒に行った娘は始める前に寝てしまったらどうしようと心配してましたが、しっかり目を開けて聞いておりました。私の方が心地よくてやばかったです。終始素敵な音色にうっとり、綺麗な月も見えました。3人の、合奏も息ぴったりで頭が無になって癒されました。大好きなノスタルジアのチェロバージョン、新曲のようでよかったです。もう何回も聞きたい。終了後娘はすごい楽しかったわ、エースの握手手熱かった、写真送って今度クラゲ見たいと呼び捨てでテンション高め、ブロイドのお二人の前では固まってたのですが、何か楽器やってるのと声かけていただき、ピアノとエレクトーンの話ができ大満足で帰りました。2日目は初ライブの 4月以来のクラゲさん、ノリノリの浴衣姿が何か少年のようで可愛い。平成最後の膝小僧に拝ませていただきました。新曲もかっこよくて新しいアルバムが待ち遠しい限りです。終了後3人で写真撮っていただきありがとうございました。真ん中でドキドキする私の心臓の音聞こえませんでしたか。後日母に写真見せると、へえ夫婦でやってはるのとクラゲさんが女性に見えたみたいです。いやもう本当に贅沢な2日間でした。3日目も行きたかったですが、次回は初めてのバンドライブ in 相馬、あ明日でございますね、9月30日大阪心斎橋相馬、楽しみにしてますね。追伸、高槻センター街の歌ノーマルバージョンは男性で、謎の女性バージョンは1日2回しか流れなくて、地元民の私も聞いたことないのにエースさんラッキーってことでね僕聞いたんですよ。アーケードのねセンター街っていうところでね、なんかそのセンター街のテーマ曲が流れてるんですけども、その女性のボーカルがね全く覇気のないね、タンタンタンタンタタランタンタンタンタラララン、みたいなそんなメロディーだったんですけどもね、全くやる気のない歌声でびっくりしたんですけども、あラッキーだったんですね僕ねということでですね、猫地蔵さんからリクエストをいただいてます。今日の2曲目聞いてください。フェイストゥーフェイスでオルフェウスの朝。
打つ雨にそっと包まれた夜を、くすんだ銀色のアスファルト、光と影とが踊るワルツ、永遠に続くシンフォニー、聴いてた雨に
参りました。番組では皆さんからのお便りを、お待ちしております、メールの方はace775本舗@yahoo.co.jp FM 軽井沢さんの方にはくれぐれも送らないでくださいねそして、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方まで送ってください。もうライブの感想でも結構ですしね、また変な食レポとかね、あと美味しいものの食レポもね全然受け付けてますよ。あとは身近に起こった、面白い話、もう何でも結構でございます。お便り、皆さんからのお便りお待ちしておりますんで、あとリクエストの方もね受け付けておりますから、よろしくお願いします、それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた、明日はきっとあの雲確かめるよ。